というわけで BS のトモトラウィークのリータなんですけど、今週お会いしてくれるのはてっちゃんです。
おお、継承役。
はい、まあ今ね、飛ぶ鳥を落とすっていう、
そうなんですか。
はい、今度大阪でイベントもやるてっちゃぎさんですよ。
やりますね。
そうですね、てっちゃんプリース白石監督とか。
いやいやいや、俺だけじゃないでしょ。
大阪は難波のみそのビルというとこで、
はい、
大東岩が来るぞ。
うんうんうんうん、
大東岩祭2015が12月22日の夜、
はい、
みそのビル白芸という、
はい、白芸ね。
はい、
何時からやるって。19時から、ね、
まあ、大体19時あたりから、
うん、皆さんね、仕事終わってからぜひとも来てください。次の日休みなんで来やすいですよ。
あ、そうなんや。おお、
まあ、です
で来てもらって、いやね、僕もそれ言われて、
うん、
で参加せなと思って、
うん、
でいっぱい買ってきましたから。
何を？
お菓子とか。
あ、みんなで食べようってことで。
そうそうそう、珍しいお菓子とか買ってきて。
あ、いいですね。
でモテラジ公開収録的なこともやるんですよ。
あ、そうなんですか。初めて知りましたね。うん、
だってもう僕とてっちゃんとあと一人モテラジメンバーが来ますんで。
ああ。
で、もうそうなってきたら収録もできるし、 B 柏木も出れるっていう。
そうですね。
ことで、まあ、公開収録プラス、
うん、みんなでお菓子とか何か食べよう。
甘いのみんなで食べようっていう。
ああ、いいですね、とっても。
うん、甘いの食べたり辛いの食べたりとかして、みんなでこう楽しんでいきたいやんって、
うん、寄り添っていこうと。
うん、うん、そうです。まんじゅうとか。
あ、まんじゅういいっすね。まんじゅうはもう欠かせないアイテムですね。
うんうんうん、
ちょっと僕餅っぽいまんじゅう好きなんです。
はないんですけどね。
あ、もう最悪。だって、当時使って餅っぽい。
どこにあんねん、そんなの餅っぽいまんじゅうなんて。
どこでもあるでしょ。沖縄だったらどこで、あ、沖縄から買っていけば。
そうやろ。沖縄にあるんやったら持ってきたら。
しかも、沖縄のまんじゅうで。
ムーチーみたいなやつも。
いや、もっとなんつうの、小麦粉みたいなのまぶして掴みやすくなってるやつ。ベタベタしないやつ売ってるんですけど。
きびだんごとか。
全く味しない餅がたまにフェイクで混ざって売ってるんですよ。
なんでそんなことをする？
もう砂糖が一切入ってない。
ただの餅ですね。
本当に餅？
焼いて醤油つけて食えみたいなやつ
です、ね。いや、もうなんかそういうんじゃない。
え、焼かれへんの？
いや、だってベローってしてる人っても
う。え、焼いたらどうなの？
あれを焼くっていう発想、まず沖縄では餅を焼くって発想がないからね。
ムーチーみたいなやつなの、みんな。
そうそうそうそうそうそうそう。ベローっとして。だから、これどうすんのっていう。
醤油つけるんじゃないの？
いや、醤油つけて食べるっていう文化もないな。
ないの？
うん。だって焼くとかないもん、餅。
お醤油もつけてないやん。じゃあ何なん？
いや、だから甘い餅しか食べたくないんですよ。
それ甘くないんですよ。
そう、だから甘くないのがたまに売られてて、戦慄を覚える。たまにおばあちゃんちとかなんかあったら、
うん、
行った時に餅があるって、餅食べようってパクって食べたら、はぁーってなる。
それ完全に無味ってこと。
ん？無味無味、本当に無味。
かぁ。どうすん
の？え、それ、だからそのおばあちゃんの食べ方を知ってるの？
うん、おばあちゃんも食べないから置いてるんだ。いや、だからじゃあなんで買ったってなるさ。
うん。
だから、違いがわからんわけ、売ってる時に。
うんうん。
ほう。砂糖入りと砂糖なしバージョンが。今はね、今はさすがに、
うん、
お供え物バージョンみたいになってるわけよ。その砂糖なし
は。食べないんや、それは。
そうそうそうそうそう。基本的には食べないようになってるわけよ。
なるほど。
仏壇とかってありがちだわけ、沖縄って。
うん。
だからそこに備えると。
あ、でも合理的ですね。その備えるやつに味付けする必要ないやろ。
そうそうそうそう。だけど、昔、僕が小中の時は、
うん、
違いが食べるまでわからんかった。認めて。売ってる時に。
あ、売ってる時も。
そうそうそう。だから、ムーってなるわけよ。
あ、じゃあ、外れ枠みたいな。
うん、なんか知らんけど。逆に当たりなのか外れなのか分から
ん。ガチャみたいなもんだよね。
そうそうそう。だから無印、味が一切ない。あれは辛いぜ。
はあ、でも確かにお供えするやつに味付けする必要はないって、目から鱗ですね。
そうですか。なんかもう基本的だと思ってて。
うん、でもそれに区別つけないっていうのも、意味ないよね。
内一の仏壇にお供えするお菓子とかって全部あの人間様が食べるやつと一緒ですからね。
ああ。
そう。だって沖縄神燃やしますからね。
あ、はあ。合理的ですよね。
近火って言って、うん、まあ、あの世のお金みたいな感じのやつを、うん、盛大にみんなで燃やすんですよ。パワリバンコ、その親戚、家族一同。
でもこの世で使おうとしても無味無償なんでしょ。
そう、この世で。で、それでた、あの、なんか、家賃を払おうとしたとか、タクシー料金払おうとしたって事件がちょっと前にありましたよね。
うん、
あれは沖縄県民からさ、大爆笑なんですね。もうね、逆にもう、それなら許しちゃうってなる。パパンから内カビって、内カビってね、
うん、
なんか、買ってきましょうね。イベントで。そんな縁起とかそういうもんじゃないですからね。ただのあの、なんか黄色い、なんかペラペラっとした、なんかちょっとキッチンペーパーみたいなやつ。
でもなんか昔は結構お金に似たデザインがあった。
なんかね、今お金に似たデザインの内カビも今出てるんですよ。
うん、
まあでも、基本的には、その内カビをめっちゃ燃やして、灰とかがめっちゃ飛ぶんで家の中でやると。
中国っぽいですよね。
あ、まあまあそうですよ、そうですよ。もう基本的に中国の文化なんで沖縄は。モンチュって言いますしね。
なんかあれじゃないですか、あの、霊言同士とかでよく見ましたよ、そういうの。
それそれそれそれそれ。
あのお金とかこう燃やして、葬式の時とかに。なんかこう、原言燃やしてましたよ。
うん、燃やす燃やす。で、お盆の、お盆沖縄ではシーミーって言うんですけど。
はい。
その時にはもう盛大に燃やして、あっちでお金に困らんようにしようって。あっちっていう概念がありますね。あの世みたいな。
あ、内地にはない概念ですね、あっちっていうのは。
内地はどんななんですか？
で、なんか死は暗いとこみたいな。
そんなゴリラの手話みたいなこと言わないですよ。手話を超えたゴリラにインタビューして、死ぬってどういうことか分かる人は冷たい、暗いって。
あれびっくりしましたね、ゴリラ。
うん。で、怖いとは言ってなかったですね。ただ冷たくなって。
暗いとこに来るみたいな。
うん。
暗い穴にさようならだったかな。なんかそんな、
ね。うん
うんうん。怖いですよね。寂しくなりましたね、ゴリラ。
あ、まあ、まあ、宗教によって違うんでしょうね、第一も。その、寺敷とか。
寺敷
いや、なんかあるんじゃない？寺って、ほら、基本的に、輪廻でしょ。
まあ。
まあなんか、大体は輪廻感があるじゃん、寺って。なんかいろんな違いはあれど。
でも、あんまりはっきりしたことは聞いたこともない。
でも、あの、地獄巡りとか聞かなかったですか？
そんなん聞かないよ。
下抜かれるとか。
ああ、まあそれぐらい。
針の山地獄とか。
でもそんなの、あの、法話とかで聞くわけじゃないでしょ。別に。
え、水木しげる。
それは一般常識としてっていう。
水木しげるのあの妖怪大百科とか。
ああ。
これ、シャレコアでもあるさ。
どんな？
死にたくないって。あなたのお父さん今地獄にいますって。
あとあれ、あの、オカルトっていう映画でもありましたよ。平石くーんって。助けてーって。地獄だぞって。地獄だぞって。
で首がバキッ
そうでクラゲみたいなのに飲み込まれていくっていうもうあら地獄ですよね。
だからちょっと沖縄はやっぱり中国的な観念が相当強いんで輪廻感はないですね。あっちとこっちでこう終わってますね。完結し、
はあ、
そうかそうか。回っていくわけじゃないのか。
うん、
儒教的なやつか。
でしょうね。儒教、儒教、おじいちゃんはめっちゃ儒教だ、大好きだったし。
儒教って言われてもピンとこないもん。どんななの？
孔子。
孔子の教え。素晴らしい教えで。まあ、とにかく親とか
は。孔子。
どんどん言ってかないで。
あれですよ。今の日本に根付いてる基本的なことですよ、ほぼ。
ああ、道徳的なって。
そうそうそうそうそう。先輩とか。
あ
なるほど。
あ
まあ、概念を言えばね。概念だけ。
先輩って。シージャーってこと？
そうそうそう、シージャーって。シージャーとか、で、モンチュって言うんで、さっきも言ったけど、その親戚とかの集まりは、門の中って書いて、モンチュって言うんですよ。だから、 だから僕は一番内地に行った時に、うん、一番いつも、あ、内地に来たんだなって思うのは、うんうん、空港から、関空とか、例えば羽田とか成田とかから電車に乗って都心に行くときに、
はい、
家を見るときですね。
お、家。
家。あの、初めはなんか工業地帯みたいなところからスタートするんですよ、空港って。
ああ、そうなんや、はい。
なんかガーって行って、電車で、うん、で、海を渡ったりして、
はい、
で、それでなんかちょっと貨物とか、そういう工場的なところを過ぎると、
はい、
もう堺とかに行くと家じゃないですか。
あ、それなんか、あの、もしかして関空から来てます？
そうそう、関空から来てる。だってもう東京行った思いで3年前ぐらい、3、4年前ぐらいだもん。
あ、ほんで、堺に来るとどうなるんですか？
だからあの、一軒家的な家？平べったい家が多いって。
あ、平べったい。
あの、なんつうの、沖縄だとコンクリートがいっぱいあるけど。
コンクリートジャングルですよね。
大地は、なんか、木の家多いみたいな。
あ、そうそうそうそう、もう堺とかあの辺になったらね。なんか木造とか。
沖縄って木造家屋やっぱ少ない、
うん、木造も全然ないですよ。
ああ
。8、2ぐらいで、コンクリート。
墓石みたいな建物ばっかりですわ。
うん。
そうでなくて、あの、ごく稀に残ってるあの、なんか文化的住宅みたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはなんかあの、焼き物みたいな家ですよね。
そう。
焼き物背が低い、なんか。
平屋的な。
なんか屋根がこう、みっしりこう。
うん、それも木造、それは木造なんでしょ？
あれ、木なの？
もう、木造の家は、まあ、あるんですけど、
うん、
まあ、基本的に台風に耐えられないんですよね。
ああ。
耐えてますよ。耐えてますけど、おじいちゃんたちと一緒ですよ、それ。今まで大丈夫だったけど、今度も大丈夫って言って田んぼ見に行って死ぬみたいな。
なんであの焼き物みたいな、なんかあの昔の沖縄の家みたいなんて残ってんでしょうね。
ね、多分、そのまま、家、作ってか、変えてないとか。
うん。
なんで、あれ、台風に強いのか、あれは。
だって、コンクリートジャングルになる前から台風が来てるから。
不思議な、まあ、でも、あれ、台風に耐えるのに適した形やったってことですかね。
そうですね、そうですね。
背が低いのがいいのかな。
あとは、風通しがいい。
ほほほほ。
暑いんで。
通り抜けるの。
沖縄、めっちゃドアと窓とか開けるんですよ。向かいの田舎の家って。
うん。
で、ここでビューって風が通って、あ、涼しいねって言ってクーラーつくことになる。全部死ぬ。結局死ぬんでね、熱中症で。
ああ。
そんなこと言ったって。
でも台風にも耐え。
耐える。
そしてあの、鉄の暴風にも耐え。
そうそう、涼しくするようにはできてる。
だから今残ってる沖縄のあの古い家って、ってものすごい幸運の家ですよね。
うん、勇者よ。
まあいっぱいあったやつが潰れていってそれしか残ってないとか。
鉄の暴風やと思う。
それ戦争ね。
それすら耐え忍んだわけでしょ。う
ん、えそんな前からある家ってこと？
はあるあるにはあると思いますよ。
そうじゃあだあんな戦後建ててない。
全部なくなったわけじゃないから、ね、家。
文化住宅っていうから、そう、戦後のなんか。
あ、じゃあ文化的住宅っていうか、
文化的。
何やろ、あの、文化的価値のある住宅っていう
か。ああ、そういう
こと。あの、大阪で言うとこの文化住宅じゃないよ。
あ、違うの？俺ずっとそっち
だ。あんな大阪にしかないわ。あ、嘘、大阪にしかないのは嘘やけど、兵庫とかにもあるけど、うん。
あるある。
まあ、とにかく関東にはないしね。
あ、そう、青い屋根とかね。
関東はなんかあれってなんか、安アパートみたいな言い方しますよね。なんか文化住宅っていう言い方がないですよね。
あ、文化住宅じゃなくて文化的に価値のある住宅。
そうそうそう。あ、そうそうそう。だから、
俺全然
分かってない。沖縄の家を残してる家っていうのが未だにある、ちゃあるんですよ。
八千文とか。
そう、八千文通りのところとかは、でもあれは古いのか古くないのか分からんけど、重要な文化財になってますね。
え？
いや、あれどこかの戦前からあるやつでしょ。
あ、戦前からあるか、あれは。うん、あので、今はちょっと、あの、補修して、さすがに、ちょっとずつ直していって形を残そうと。
今、あの、なんかイメージ的には、だからなんか、あの、なんだろう、屋根が赤い瓦で白い漆喰で、
はいはいはい。
やってあって、なんあれ、屋根重そうな感じなのかな、なんか。教科書とかで見たように、イメージでは。
まあ、そんな感じですよ。で、あの、石畳で周りに塀みたいに。
ああ、
はい、はい、はい。瓦ですよね、瓦。
瓦か。
で、庭があって。
で、なんかあの、あれなんですよ、あの、沖縄ってその四角い 墓石みたいなコンクリジャングルなんですけど、うん、山口とかあの辺のなんかあの中国地方行くとみんな上にね、シャチホコとか乗せてびっくりしますよね。
あ、シャチホコ乗せて
る。屋根にシャチホコ乗せるんですよ。
え、あの名古屋城の？
そうそうそうそうそうそう。
え、どういう文化なの？
あ、なんでしょうね。
うちの実家も乗ってるけど。
ほら、いやだから島根なんですよ、この人。山口とか島根とかあの辺行くとなんか知らんけど急に乗り出すんですよ。
なんか獅子舞的な？シーサー的な？
いやいや、普通の車掌が乗ってるだけ。
あの両サイドみたいなところに。
え、だからなんでなんですか？
普通だから。
いや、普通
普通は乗ってるから。
乗ってないでしょ、大阪のどこにも。
いや、どうだろう、俺。そのこと全然気にし、今言われるまで気にして
ない。あ、ほんまですか？あのね、僕、もうはっきり言います。
はい。
大阪から電車に乗って山陰線とか山陽線とかビャーってあの、例えば九州方面に向かって行くとするじゃないですか。
うん。
島根とか山口県に入ってきたら、急に乗り出す。
あ、そう。この
電車の窓から見てたら、うわーって。
あ、入ったーってなるんだ。
そう、入ったーってなる。ああ、もうシャチホコしたいやーって。
え、なんで面白い。
怖い。あれ怖い。
なんでなんだろうね。なんで乗ってないんだろうね、じゃあ。
いやいや、乗ってる方が少数なんですよ。
いや、どうかなぁ。
いや、乗らへんで。
え、乗ってるなんて、だから僕、あの、名古屋のシャチホコぐらいしかイメージ湧かない。
あ、みんなだから、大きいのじゃなくて、もっと普通の。
普通のシャチホコって何？
シャチホコがね、普通って言われる世界がここにあるんですよ。
すげえ。
あの、一般家庭向けシャチホコっていうのがあるんですよ。
すっごい世界だな。色は？
いや、もう、瓦と同じ色で。
あの、
うん、本当に。
例えば、橙色とか。
ああ、そう。
青と
か。いや、屋根柄が橙だったら。
だから、竜が好きなの、その地方。
竜
っていうか、魚？
魚？
いや、シャチ。
あ
の、ピンってあの、だからあの、金のシャチホコと一緒ですよ。あの、なんか、尻尾が、ピヨヨンって。
うん。あの、ツインテールみたいな。
面白いなそこら辺って。なんか、そういう、あるんでしょうね、昔の名残が。幕府とかの。
幕府
いや、なんか、なんか、戦国時代名とかが、やった系じゃない あっちらへん収めて
た。たまにちょっとね、立派な家があって、
うん。
あのでかい、他の家を圧するぐらいでかい家もやっぱりあの村々にあったりとかするじゃないですか。
うん。
はいはい、なんか城って思う。
あ、まだ残ってるんだね、そういうのが。
いや、城感がある。なんかこれ、庄屋さんの
名残
家なのか、みたいな。
そうなんだろうね。でも昔の家ってさ、うん、そんなに瓦屋根ってないでしょ。もともと茅葺きだったりとかの方が多いはずだから。
ない。だから、近世も、とにかく新しい家でも何でも乗ってるんですよ。
うん。いや、むしろ、だから新しい文化なのかなと思って。
あ、戦後流行ったみたいな。
そう。
戦後流行って、しかもその地方だけ？
うん、そう。
ああ、まあそう言われ
て。面白いなそれ。
そうかもしれない。
なんか意味わかんない。意味わからん、本当に。
なんかホラーじゃない？逆に。
いや。
でも意味はわからなくないって普通。
いや
普通。
そこはあんまり譲れんところだよね。
いや。
だから、てっちゃんが言う、あの、沖縄的な話を普通って言ってみんなびっくりするのと一緒で、
ああ。
愛蔵くんとかが、あの、島根とか山口だけで通用する常識を普通って言い出すっていう。
う
ん。なるほどね。うん、
そうか。そう言われるとそうか。
いや、でも僕は沖縄では普通って言いますからね。
同じこと？
ほんま乗ってるんですよ。あれは、あの、皆さん、今18切符シーズンですし、
うん、
山陰線とか山陽線とか乗る人は、車窓の楽しみの一つにしといてください。
うん、
あの、どこから、シャチが現れるか、どこからいなくなるか、ちょっと目を凝らしてね、あの、うん、よーく見ておけよって。
っていうか、ほんま、うん、大阪の方で乗ってないっていう、今聞くまで気づかなかったから。
今、ネットで調べてみたら、
はい、
やっぱ中国地方は多いですよって書いてる。
へぇ。
あの、広島の一部ぐらいからね、始まるっちゃ始まるんですよ。
ああ、なるほど。
広島の西側ではもうなんかもう早い、気の早いとこではもう乗ってるんですよ。
気の早いとこでは。
でももっと怖いことに、うん、 なんか広島と山口の間のどっかやったと思うんですけど、あの、亀甲バカ？
うん。
あるんですよ。
すごい。
一個だけ。
何がある？
亀甲バカってあの、女性の子宮をかたどったでっかい墓。
山陽線のなんか沿線にポンってある。
ほう、それはどこの地方の？
わからん、あれ。沖縄の人がいきなり作ったのかな？
あれも中国からでしょ。
ああ、じゃあ、あれは別のルーツなんかな？沖縄とは関係なくあるのかな？ボーンって。
それか沖縄の人が作ったとか。
そうそう、僕は沖縄の人が一人だけいたのかな？
しかも女性ね、あれ限定。
あ、そうなんや。
うん。
沖縄の女性が葬られてんのかな？
そうそう。山陽線。かもしれないね。
沖縄の文化ってことなんですか？もともと。
そうですね。沖縄の文化は、あの、墓の前で飲み食いする文化なんで、なるべく墓がでかい方が有利なんです
よ。ね、でもそれが女性器である必要は。
え、帰っていく？
あ、帰っていく。
そうそうそう。
ああ、そうか。
結構女性大切にしてたんで、みんな。
もう考えたこともないな、それも。
で、今ね、民家のシャチホコは、仮説しかないんだけど、いろいろ。
あ、誰もわからない理由が。
うん。いや、今んとこ、ネットで見る限り。みんなでもやっぱ岡山とか鳥取とか行くと、島根とか、
うん、
なんで社長子乗ってるんだろうってみんな疑問って。
岡山で乗ってるとか乗ってるか。何ですか乗って、兵庫ではまず乗ってないですね。
あ、倉敷、岡山にはごく稀にしかない。
ないやろね、うんうんうん。
岡山城は乗ってたと思うけどな。
広島から島、あの、山口に入ってきたらもう、ほんまね、窓から見える建物がそればっかになるんですよ。ってなる。
学術的な研究は見つかってないって。
すげえな。
そうな
の。これ分からないっていうのか。
でもみんなもやっぱ不思議に思ってる。
うんうんうん。
なんでみたいな。
で、下関まで来たらね、沖縄みたいな建物が増える。
はあ。
あの、みんなコンクリートジャングルになる。
やっぱ中国に近いから中国の影響でかいんじゃないの、なんか。
あの、沖縄みたいな四角いあの、コンクリの家みたいなのがね、やったらあって。これ台風に耐えてんのかなって思う。
台風の問題なの？
わかんない。山口がなんであんなにあの、沖縄っぽいあの、山口の下関。山口の中でも下関一帯はなんかコンクリの建物やったら多いんですよね。
下関だけ。
うん、うん。
もう、なんだろう。
なんでしょうね。
面白いね。
やっぱりその地域性。地方は
面白い。地域性ね。
地域性っつーの？
そうそう。近くの町だからって別に文化繋がってるとは限らないもんね。大体。
そうなの？
それはそうでしょ。それが、だって山、あの、うち、なんていうの？空から見たら近くても、
うん、
山とかで隔てられたら文化全然違ったり。
あ、勝手に引かれた国境で決めんな、みたいな。
そうそう、隣だからって。
あの、直線やろ、この国境って。
うんうんうん、
人が勝手に引いた線やって。
そんなスケールは大きくないけど、まあ、そのようなもの、ね、
あの、今で言うたらあれですよね、あの、例えば、三重県の中で、
うん、
伊勢とあの、伊賀を一緒にすんな、みたいな。
伊賀って三重県？
今、伊賀は三重県に編入されてるし、ほとんど。
一部は、あ、でも途中から違うんだ。
一部は奈良かもしれんけど。
でもいいね、そういうの。沖縄、全部沖縄だからね。
ああ、そうか、沖縄。
あ、でも、
だからなんかね。
でも島ごとにちゃうでしょ。あれ、海というのが。
島とか船乗らんと。
そう、海が隔ててるからだいぶ違うわけでしょ。
でもなんか電車とかさ、ドライブとかでさ、県またげるわけじゃん。
またげる。
それって相当魅力があるのやっぱり。
あの、糸満も那覇も浦添も全部一緒やと。
いや、全然違うんだけど。
いや、違う。
だって、糸満は世界で一番万引きが多いトイザースがあった地域です
よ。それ。
その話聞いた時もう死ぬほど笑ってから、ね、
世界一。
世界で一番万引きが多いトイザースがあって、万引きのせいでトイザースが潰れたってまで地元の人は言ってましたからね。
ほう。なんでそ、糸満？
糸満？
なんで糸満だけ？
やっぱね、どこの地域もね、
うん、
南部っていうのは野蛮なんですよ。に移るっていうか、野蛮にあ やばに扱われるじゃないですか、なんか。
うんうんうん、
北の方の国の南部でも、
ね。ああ、北部と南部の。
そう、
戦い。南北問題が。
ああ、南大阪は野蛮な感じしますもんね。
でしょ、うん、
あの、だんじりとかって言ってそう。
ああ、だんじりね。
ちょっと、なんつうの、男気溢れる文化っぽいんですよ。
そうそう。
糸満の方も。
あ、そうなんや。
うん。だからそういうのになると、あの、野蛮って言い方がまずいかもしれないですけど、とにかく、ちょっと騎士道とか武士道っぽくなってきたんですよ。でも、見栄を大切にする見栄誇りとか。
うん、ああ。
プライド。
そうそう、プライドね。今風に言えばプライドだね。
プライドあるのに万引きするのかい。
愛蔵先生、いいこと言いますね、本当に。
意味わかんない。
意地でも金払うわけにいかんって。これ俺プライドだって。あの、金出せば買えるでしょとかいう問題じゃないんだって。取るか取られるかだろうって。
恐ろしい話。
はぁ、
あ。え、何の話だったんだっけ？
まだ何の話もしてないんです
か？してなかったっ
け？ツイッターの話に行きますね、今から。
あ、スターウォーズの話とかいいんですか？
見てないんでね。
あ、見てないの？
え、うん、見てないし、別に特に特別好きってわけじゃないから、あの、人がいなくなってからでいいかなって。
いや、というか、でも、一回ぐらい見たら？
え、いや、だから一回ぐらい見ようと思うけど、
うん、
別に、
え、今じゃなくていい。そこまでの話は見てるん？
あ、見てます、見てます。
え、スターウォーズ見てるよね？
全部見てる。
うん。
いや、見てないっていうか、びっくりした。
俺は見てない。
ええ
？
いや、見てよ。
3じゃないや。4、5、6は見たけど。
あ、いや、見てるんやん。
じゃあ、じゃあもういい、見てますよ。
1、2、3、スターウォーズじゃないから。
そうなんだ。
あの、誰も認めてない。
まあ、そう。じゃあ、まあまあまあまあ、それは、まあいいか。
4、5、6っていうか、もう最初の3つでいいよ。
なあ、最初の3つ。
発声川正宏さんがモテラジ早く聞きたいって。
はい、と収録してますよ。
聞けてますかね。
うん、聞けてる。
あと藤子さんがおめでとうございますって。
何に？
この収録に。収録のあのお祝い。
収録祝い。
収録の祝い。
え、奇跡ですからね、毎週こうやってみんなで撮れるって。
うん。だからあの。
なんかね。
そうですね。あのお誕生日おめでとうみたいなもんじゃないですか。
なんかそれじゃあ毎週祝ってもらうわけこれ。
そうそうそうそう。何がお誕生日なんか何がおめでたいのって言ってみりゃそうじゃないですか。
そう。364日毎日がお祭りって何でもない日万歳何でもない日万歳おめでとうって。
早川さんあの今週の主張勝手に主張してる。
さすが早川さん。
痩せたければサラダを先に食えって。
それ太ります。
え？なんで？
え？食いしん坊で、サラダ食ったら胃がクッションになって、もっと食べれるようになるから。
え、ってことは痩せれるんじゃない？いっぱい食べれるし。っていう。
え？っていうか別にサラダ食ったかって痩せないんで。
あれですね。
サラダも太るんで飯食ってください、そのまま。
あれですね、あの、美味しん坊の、サラダと美容の知識ですね。
そうですね。ドレッシングビチャビチャにいっぱいかけて。
私のような器量の悪い、女はあなたにはふさわしくありませんわ。ではごきげんよって。
ああいう女性モテますよね。
そうなの。
いやなんかあの時の山岡のあの下げすんだめよ。
いやなんか都合がいい女じゃないですかね。
ふくよかな女性が好きなんだって。
うん。
うん、あれ、おいしんぼ会で、あれですよね、ラーメン30時が出てくるまではトップ大柄の地位がありましたよね。
そうだった。
そういうの計測してなかったか分からんけど、そうなのか。
あんまり大柄い印象残ってなくないですか？
京極さんは？
まあ、京極さんもそうっすね。
あ、京極さんだな。トップ大柄じゃん、京極さんが。
いや、っていうか、あの、よく考えた肩太り系は割と車種もそうだし。
うん。
うん。
大柄ですな。
車種はもう途中から認知症患ってるから。
そんなことないでしょ。
え？ で、そんなことあるって漫画ちゃんと読んだら、あ、こいつ認知症だな。
嘘。
途中がヤバになってたのは確かですよね、なんか。うん、おかしかったですよね、あれ。全然いけなかったですよね。
大原部長もね。
ああ、そう。そうか。
でもサラダ食べるとね、いいんですよ。
いいんですか。
何が？いっぱい食べれる。
ああ、そうですね。その良さありますね。
食べ放題行った時は、最初にキャベツとかを中心に、サラダを食べてから、挑んでほしいですね。血糖値がなんか上がりにくくなるって、食いしん坊に書いてあって、嘘やろって思って、バンボシとか行く時も試すようにしてたんですけど、意外に食える。
試すようにしてた。いいじゃん、それでも。
あと最近とんかつ KYK っていうのにちょっとハマってまして、
とんかつ
YKY?KYK
なんて昔からあるやつでしょ。
ある
CM やってたもんね、 KYK。
とんかつとんかつ KYK って、
はいはい、
大阪のとんかつチェーンなんですけど、
はい、
なんか関東とかにも店あったりとかするらしいんですけど、
お、
まあ、今さらやろって、
うん、
ろくろくに息もせずにバカにしてたんですよ。
うん、
まあ、昔からあるっていうのってバカにしがちですよね。
まあそうですね。
もう何でも新作ほどいいみたいな。でも、よくよく見てみたら、とんかつ KYK の、大阪梅田の梅田店。
うん。
なんかとんかつ頼んだら、サラダとカレーの食べ放題がついてるっていう。
カレー？
はい。
カレー？
とんかつ定食頼んだら、
うん、
とんかつとご飯と味噌汁と漬物がつくんですけど、うん、とサラダ、
まあまあ、
うん、
でサラダはおかわりできます、ご飯もおかわりできますと、
うん、
それだけやったら私も、
うん、
それただのなんか定食のおかわりっぽいじゃないですか。あと味噌汁もおかわりできますって、
はいはいはい、嬉しい感じ。
カレーも食べれます。
なぜ？
だからそのおかわり、おかわりのおかわり自分で炊飯器とか取りに行くんですけど、
うん、
そこに最初の定食に存在しなかったカレーがあるんですよ。
ほ
ー。サラダもおかわりできます、ご飯もおかわりできます、味噌汁も自由に組めますと、
うん、
なぜかカレーがついてくる。カレーライス食べ放題。
え、とんかつ食べる前に入れていいの？
いいよ、いいぞ。
おー、でも、前に話した、ラーメン屋、とんかつ食べ、カレー食べ放題のラーメン屋は、ラーメン食い終わってからじゃないとカレー食えないっていう謎縛りルールがあって、なんでだって、憤慨したんだけどな。俺はラーメンとカレーを一緒に食べたかったのにって。
ありましたね、そういえば。
そうそうそうそう。
そこも謎じゃないですか、言ったらラーメン食べ
たのに。もう潰れました、すぐ潰れました。
よかったよかった。
よかった、本当に。
とんかつ KYK70 年くらいやってるんですよ。
いいなそれ。だって、そこをカツカレーにできるんでしょ？
あ、ほんまや。
だから僕ね。
そういう手があるか。
とんかつ運ばれてきても、
うん。
とんかつにあえて手をつけないんですよ。
ほう。
で、ご飯を食べて、で、そろそろ行くかって。
うん。
で、お皿にそのご飯持って、あ、まず、サラダ食べる、うん。
はい。
サラダ食べて、血糖値上がらないようにして。で、ご飯。
あそこ大事なとこだ。
ご飯に、その日は、なんとただのご飯だけじゃなくて、
うん、
バターライスっていうまでのやつまであって。
ああ、俺が苦手なやつ。
あ、なんかちょっと本格カレーっぽいぞって思いながら、
うん、
そのバターライスを乗せて、で、カレールーをかけて、うん、ふーんって帰ってきて、で、その日のトンカツセットが、エビフライとトンカツが乗ってるやつだったんですね。
ほう、ちょっとなんか、いい感じしますね。
トンカツはまるまる一つのトンカツなんですけど、
うん、
そこにエビフライが一本ボーンって乗ってるんですよ。
うんうんうん。
じゃあ最初はエビフライカレーと行きますかって。
エビフライカレー。
はい。カレーのエビフライ乗せて、もうジュンって食うんですよ。
うん。
でその後はもう今度はカツカレーと行きますかって。
はいはいはい。
だからね、もうそこの店に関してはカツはカツカレーのためのカツなんですよ。
なるほど。70年間そうだったわけですね。
じゃないかもしれん。
なんなの
いや、だから最近始めたのかもしれない。ここ10年以内ぐらいに始めた。
それ大体チェーン全部でやってるのかな。
わかんない。
その店だけなんかもしれないっていうこと。
今まで あんまり、って、ここ5年ぐらいですよ。あれカレー食べれるって。
ああ。
しかも食べ放題、何のことだって。
なんだろうね。
だから僕の中では1000円で、カレーとサラダが食べ放題の店って認識が、あとカツがなんか負けてついてるって。
いいね。
カツが負け。
もしゃもしゃ食べるし、たまにはソースで食べてみるかとか。
うん。
てっちゃんが塩って言ったんですよ。塩。
うん、塩。
塩。
遊びで、とんかつ、とんかつってこう、一切れ一切れになってるでしょ？
うん。
この切れ端はソースで食べよう、この切れ端は塩で食べようとか。
ああ、いいね。それやる、俺も。
え、やります？
やる。だから塩がとっても美味しいんですよ。僕が行くとんかつ屋。特製の塩までやってて。
はあ。
これで食ってくれってちゃんと書いてるし。
はあ。
やりますな。これはタレ、これは塩みたいな。同時とかで。
同時？
いや、塩かけてタレとか、タレかけて塩とか、タレにつけて塩とか。
ソースじゃなくてタレなの？
うん、タレ。
いや、僕、この間、その、てっちゃんさんのイベントもあったんで、
うん。
18切符の1回目使おうと思って。
うんうんうん。
で、うどん行こうと。
ほう。
18切符といえば大阪で18切符って言ったらもう高松とか行くしかないんですよ。
うん。そう
だ。高松といえば香川県？
そう、香川県の高松に行くしかないんですよ。うん、で、岡山からマリンライナー乗って、
うん。
あ、その前にその岡山ってちょっと衝撃的な事件があって、
はい。
そのマリンライナーっていうのがてっちゃんはわかんないかもしれへんけど、
うん。
香川県行きの、鉄道なんですよ、周りの
列車。あ、あるんですね。
そうそうそう。
いや、必ず俺フェリー乗らんといけんと思ってた。
あ、瀬戸大橋っていうのがあって。
うん。
だから電車で18切符で、香川、ナウの場合は、
うん。
一旦岡山まで行くんですよ。
ほうほうほう。
え、愛蔵君も知らなかったんですか？
いや、知らんかった。電車で行けるの知らなかった。いや、でも、割とみんな知らないんじゃない？そんなこと。
あれ？え、これ衝撃事実なの？
四国に電車で行けるなんて。
え、船でしょみたいな。
うん。船か車は知ってるけど。
あ、車は橋を渡りますと。
そうそうそう。
でも、橋は電車が渡るもんじゃないやろと。
うん。
ああ、案外そういう風に思っちゃうのね。
じゃない。いや、知らんけどね。みんな知ってんのかな？
関西の人よく言いますよね、知らんけど。初めて聞いたときに、ね、なんでこんな投げやりないことするんだろうって、ちょっとカチンってきたんだけど、いつも。はい、あ、口癖っていうか、そういう地域性の言葉なのね、と思って。
でもね。
ずっちゃったね、俺はもね。
あ、島根県なのにね、島根っ子。
島根っ子は可愛いやつね。まあ、それはいいよ。
可愛い。
一旦岡山まで行く必要があるんですよ、電車やったら。
うん。
で、岡山で、マリンライナーというのに乗り換えます。
はい。
う
ん、
だから海を渡るからマリンライナー。
いいですね。海の中走ってるね。
そうそうそうそう。その瀬戸大橋をガーって渡って、一路高松まで行っちゃうライナーなんですけど。
うん。
で、それに乗るときはマリンライナーが止まるホームがちゃんとありまして。
うん。
5番ホームなんですけど。山陽線のとこからそこまで行くんですよ。
うん。
で、そのホームには、
うん。
アジサイなんとかっていうね、立ち食いうどんがあったんですよ。
アジサイなんとか。
そう、立ち食いうどんとカレーが食べれる店があったんですよ。
あ、またカレー？
うんうんうんうんうん。
歌尾さんの人生にはカレーがつきもんですね。いいですね。
つまり、マリンライナー待ってる人は、
うん、
そこでカレーだの、うどんだの食べるのもよしと。今から、うどんで有名な香川県に行くんやから、その前にうどん食べれるとこってすごいじゃないですか。
すごいすごい。
でもなかなか利用はしなかったんですよ。
うん。
だって今からさぬきうどんとか食べるっちゅうのに、何が悲しくてそんなね、何の変哲もなさそうなうどん食べなあかんねんと。
そうだよね、うん。時間的にも多分あれだしね。朝とかだったら。
うん。
空いてないかもしれないし。
まあでもね、僕がマリンライナー乗るとき、だいたい9時台なんですけど。
ああ、じゃあ。
大阪から行くと。だから空いてるは空いてるんですよ、いつも。
でもやっぱり行かない。
なぜ？
うどん食べるから、四国で。
で僕もやっぱりもう毎度毎度あれやったから気になって食べたこともあるんですよ、そこで。
はい。
もしかしたらなんか意外にとてつもなくうまかったりとかする可能性もあるじゃないですか。
うん、うん、うん。あるあるある。そのとんかつ KYK みたいな。
そうそうそうそうそう。でもね、一回食べてみた感想としては、
うん。
なんかただの冷凍うどんやんって。
辛い。
冷凍か。
まだぐだぐだのなんか関西風のうどんやったりとかした方が夢があったかもしれんと。
うん。
なんか中途半端にコシのある冷凍うどんで、なんか家で食べる味感がすごいなって。
ああ、なるほど。それは悲しいね。
え、まあ、まあ言ったら、僕一回しか食べてませんけど、
うん。
その僕が思うに、特に見どころのないうどんやな。でもカレーは食ってないから分からへんと。
見どころがない、感じがいいんでしょうね、多分。
いいんでしょうね。
主張しすぎてない。
で、今回もやはりマリンライナー乗ろうと思って。
うん。
で、毎回あの、食べはせんのですけど、そのうどん屋チェックだけはいつもしてるんですよ。
はい。
なんか店の前行って、あの、券売機とか眺めたりとかするのはに、あの、毎回の定番でルーチンというか。
うん。
で、バーって行ったら、あれって張り紙してあるぞって。
ほう。
嘘やろって。その張り紙っていうのがもう、嫌な予感しかしないんですよ。
うん。
嫌な予感だね。
なんか店に張り紙してるってただことじゃないじゃないですか。
うん。
海外にて。相手はね。
で、見に行った案の定、なんか、しばらく休ませてもらいます。再開見て。再開見て。
え、それまずチェーンというか、どっかの会社がやってるわけじゃなくて、え、個人でやってるのかな。
ちょっと会社がやってるっぽい雰囲気はあります。あの、でもホームでやってるうどんなんか会社がやってるやつが多いでしょ今は。
と思うんだけど、普通はね。
そんななんか昔から個人がやってます的な、あの、古めかしい感じじゃないんですよ。中途半端に赤抜けない。
中途半端に赤抜けない。
でも他であまり店とか知らんなっていう。
うんうんうんうん。
で、閉まってて、なんかね、ホームのうどんがなくなるのって、何かにつれ、辛いもんがありますわ。食べないとして
ね。待ったなしだね。
で、そんな感じで、まあなんかこんなこともあるわね。どんどんあの、ホームうどん文化ってのは消えていくなって思いながら、
うん。
マリンライナーに乗って、高松駅に着いたんですよ。
うん。
で、てっちゃんに僕が高松駅に着いたよって。
うん。
今からうどん食べるよって送ったら、
うん。
てっちゃんが、新規開拓って。
新規開拓
ええ
何を何
を四字熟語。
新規開拓って。
うん。
いや、もう、何回来てると思ってんの、高松に。
うん。
こっちとら。
うん。
新規開拓の余地なんてあるわけないやろって。
うん。
って思ったんですけど、てっちゃん新規開拓って送ってきてるんですよ。
うん。
どうしようって。なんで送んの？新規開拓って。
え？だってなんかほれ、駅の前で知らないうどん屋が実はあったとかあったじゃないですか、LINE で。
はい。
だから新規開拓の旅にしたらって今度は。
なるほど。
でも僕が大概も高松行ったら、ここのうどんとここのうどんとここのうどんうまいから、
うん、
この順番で今回は食べようかなとか、
うん、
たまにはあそこもうまいよなとかって言って組み込んだりとかしたりして、
うん、
いろいろ毎回そのルートを考えてるんですけど、
うん、
もう新規開拓って言われた瞬間に新規開拓せなあかんようになってしまうわけですよ。
俺が全てをコントロールしてしまってるわけ。
はい。で、そういえば、もうそこまで言われたら、あの、駅の周辺で、僕は全然行ってなかったけど、老舗って言われる店あったなって思って。
うん。
でも、駅の前やったら、僕、前にマップで見たことあるんですよ。
はいはいはい。
駅の真ん前なんですよ。
うん。
知らんはずないけどなって。
うん。
なんで分からへんねんと。って思ったら、駅の側面の向かいやって、
うん。
そっち側ってほんまに行かないんですね。街から離れてるから。
はいはい。
海側というか、なんていうか。でもめっちゃその Google マップの見ながら、あれあれって、あ、こっちかと思って、すごいその高松駅で言ったら四角になる側なんですよ。
うん。
はぁ、こんなとこでずっと何十年も営業してはりましたかと思って、
うん、
確かにその古いおばあちゃんがやってるような店で。
うんうんうん。
味商。
味商。
もしくは味商っていうのか知らんけど、
はい、
味に商屋さんの商とか。
味商。
うん。
うん。
味覚商。
まあまあまあ、ええ感じの店やんと。昔駅のね、ほんまに JR の出口出て真正面のところにかつて港屋っていううどん屋があって、そこもおばあちゃんがやってるような店やったんですけど、
はい、
僕が高松に行き始めた頃にはあったんですけど、今はもうないんですね。再開発の波に飲み込まれて。
うんうん、それでも、
うん、
うん。あ、その、え、あの、普通の人、なんていうの、その高松の人が通るようなとこには、面してるっていうこと。
あ、その味商？
そうそうそうそう。そうでもなく。
まあ、どこの人が通るかに、あの、
だって基本的に、立ち食いそばじゃない、立ち食いうどんとか、
はい、
だからね、交通の便がいいとこにないと意味ないわけで。
立ち食いじゃないんすよね。
あ、普通のうどん屋さん。
ただのうどん屋。
お
ー。立ち食いうどんというか、駅のうどんとしては、連絡船うどんというのがあって、ホームに。
おー。なんかあるんだ。
そう。昔の連絡船の味をなんか再現してます、みたいな。
うん。
ただ別に再現はしてないらしいんですけど。
それ。
連絡船のうどんって、そんな大した味じゃないって、うどんっていう映画で言ってましたけど、僕も連絡船世代じゃないから分からないんですけど、そこのあの、ホームの連絡船うどんってやつは、まあまあうまいんですよ。
ああ、それでもまあまあうまい。
うん、まあまあうまいっていうか、多分その連絡船のうどんには勝ってんねやろなって。まっとうなさぬきうどんみたいな。この連絡船のうどんっていうのはもっとあの、ぐだぐだやったって。あんまりうまくなかったなって。あんまりうまくなかったなって。
ナイス。
いや、あの、うどんっていう映画でね、あの、登場人物が言うんすよ。
ああ。
あんまりうまくなかったけど、あれが最高やったなって。
まあね、そこはね。
思い出の味なんやって。
感じ感じ。
高松を離れる時に行ってらっしゃいのうどんやし、
うん、
帰ってきた時に、お帰りなさいのうどんやし、あれは挨拶みたいなもんやったんやなって、うどんっていう映画の中で。
なるほどね。
もうその言い回し好きなんですけど。
うん。
いや、そんなんはさておき、
うん、
その、味商っていう、おばあちゃんが、店員やってて、で、中入ったらやっぱりあの、天ぷらがバーって並んでて、いかにもそんな感じやなっていう。
四国館。
四国館ですね。四国館のしかも古いうどん屋さんの、まあ、テンプレな感じの。
うん、
今はどんどんなくなってって、花丸みたいなうどんが増えましたけど。
うん。
木造みたいな店ですよ。
うん。
で、震える声でかけうどんくださいって。
かけうどんって。
ちょっと待ってねって。
うん。
で、こう温めてくれてかけうどんポンって出されて、
うん、
僕はあの、待って、せっかくこんなんやから、
うん。
て天ぷらも食わなきゃって。
うんうんうん。
って思って、下層のでっかい天ぷらと、
うん。
あと、何やったかな。
卵？鳥？
ちくわ？卵でも、ちくわでも、鳥でもなく。
かき揚げ。
そう、珍しいんですよ。その店はね、あの、香川の、そのうどん屋さんでは、あまりお目にかかったことない、エビ中心のかき揚げみたいなもの。
え、ないんですね、その香川のうどんには。
あんな、あの、言うたら大阪で言うところの、あの、衣ばっかりのエビ店みたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
あれのパープマンみたいなのがあって、
うん。
珍しいぞって。
あれに本当にエビが入ってる感じって。
もうちょっと分厚い感じ。
おー。
あれ、木の葉みたいじゃないですか。 はい、もうちょっとあの、ほんまにかき揚げみたいにいろいろ入ってるけど、基本的にエビ天の雰囲気はすごいあるっていう。
お
完全にかき揚げではない、
ね。難しいとこね。
かき揚げたらもっと具沢山な感じが。
はいはい。野菜がね、
しっかり。そうそうそう。エビ天のバーブ版なんですね、あくまで。だからそういう意味でもなんかこれ珍しいなと思って、それとそのゲソ天のやつ、お皿に乗っけて、
うん。
で、かけうどんもらって、で、ネギを乗っけて、で、席で食べてたんですよ。
うん。
一口目うどんすってびっくりしましたね。
ね。
柔らかいって。
柔らかい。
ほら、おばあちゃんの味やって。
あ、全然腰が入ってない。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あの、象みたいな味じゃない。腰の強さが象みたいじゃない。
あの、かといってなんか、もっちもちでこう伸びるわっていう感じでもなく、
うん。
ほんまに柔らかいんですよ。
あ、おばあちゃんの味だな。
さぬきうどん、あの、例えるならさぬきうどんを、
うん。
めっちゃ煮込んで、腰なくしてみましたみたいな。
そんなニコニコ動画みたいになってしまうんですね。
うん、うん、うん。柔らかいうどんなんですよ。
うん。
分かっててるんですよ。あの、そういうね、向こうのあの、お年寄りとかも、硬いうどん嫌いなんですよ。
ああ。なるほど。もう地域密着じゃないですか、その
うどん屋さん。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。しかも、あの、かけうどんっていう性質上、めっちゃ温めるから、
うん。余計に。
余計、あの、腰がなくなっていくっていう感じで。でも、まあ、まあ、ええやろ、と。
うん。
こういうのもうまいよね、って。で、そこの出汁は、さらにあの、もっと言うと、
うん。
さぬきうどんのかけうどんの出汁っていうのは、いりこ出汁イメージがあるんですけど、
はい。
まあ言ったら、なんかあの、魚のいりこの香りがプーンと効いてて、
うん。
で、ちょっと、薄い感じの、色で、
うんうんうん。
味自体もなんか薄い感じの、まあ、淡白っていうか、塩味が効いてるっていうか、
うん。
しかし、そこのは、ね、びっくりするぐらいあのね、醤油っていううどんだしなん
ですよ。あ、いいですね。
あの、いりこなのかもしれないけど、だしは。
うん。
でも、醤油の香りの方がより強いっていう、しかもちょっと、濃い、あのもう、あったかい醤油みたいな感じ。
あ、おばあちゃん手震えて入れたな、みたいな。
これもね、あの、僕、思ったんですけど、
うん。
老舗感のあるなんか昔ながらのうどん屋みたいなのもなんか醤油っぽい、醤油臭い出汁が多いんですよね。
あ、じゃあそのいりこの透き通ったっていうのは今風なんだ。
結構とんがってるんですよ。ある時期から多分腹やり出したんちゃうかなと思うんですけど。
王朝が交代したんだよ。
その寒くきうどんも昔から硬いかったわけじゃないみたいだしね。
へー。
あ、じゃあおばあちゃんのうどん本当の高松のうどんなんだね、多分。
多分ね。
柔らかいって。
その打ち方とか製法は腰が出る製法ではあるけど、
うん。
食べるときにはもう割かしガンガン温めて、あの、腰なくしていくみたいなんが。
ああ。
もう本来のうどんやったんじゃないのかっていう言い方されますよね。
もうね、一週間ぐらい痛い、俺。
で、天ぷらがうまかった、天ぷらが。
天ぷらが美味しいよね。もうね。
うん。
でかい。
そう、でかい。あの、
はい、
ゲソ天とかもでっかい
な。でっけーって、もう、うどん、ゲソ天ってなる。ちくわーとかなって、
うん、
なんか、だって天ぷらって沖縄で見る天ぷらじゃないから、基本的にテンション上がるんですよ。
あ
違う。
そう、沖縄の天ぷらはフリッターみたいな、衣っていうか、なんか、ふわふわしてるんで。
そう、サクってしてる上になんかあの、さらに、京都、だのなんだのっていうとこで食べるような、いわゆる料亭で天ぷら食べましたか、天ぷら屋で天ぷら食べましたみたいな。
ちょっとだけ衣がついてなんか、2、3口で栄養失調になりそうなんですよ。
食うたびに栄養失調。
そうそうそう。なんか、なんつうの、もうむごい。
むごい。
むごい。
天でもなくて、あの、香川のあの、うどんに入れる天ぷらっていうのは、
うん。
あの、サクサクの衣が分厚く盛られて、
あこれはもう完全にもっと食べたら気分悪くなるぜって感じが。
あ
で、うどんも美味しいしさ。まあ、本当にね、酔っ払ってない時に行きたいね。
酔っ払って。 天ぷらは揚げたて？
あのね、揚げ置きなんですよ。
揚げ置きでもうまいの。
いや、うまいもんはうまいですよ。
マジ？
うまさの保存の法則ですよ。
あのね、その、やっぱり、これも、古い店のしきたりなんですけど、
うん。
香川のそういううどん屋さんって、天ぷら、まあ大阪でも割とそうやったんですけど、かつて。
うん、うん。
あ、でも、あの、立ち食いうどんとかも、やっぱり今でもそうやと思うんですけど、自分のところで天ぷら揚げないのが普通なんですよ。
あ、買うんですね、天ぷら屋が。
うん、そうそうそう。
そうなの？
専門の天ぷら屋さんがいまして、
はぁ。
大阪でもあの、木の葉みたいなあの、狐って、あれ専門の人いるんですよ。
ペラッペラやぞ、ペラッペラ。
立ち食いで。
駅前でペラッペラされたやつ。
あの、一生懸命箱いっぱいあれをあげて、出荷してるおじいさんとかいるんですよ。う
ん、立ち食い蕎麦屋とかにってこと？
そうそうそうそうそう。
ほう、あ、まあまあ、そりゃそうか。
なんなん、なんか、いちいち店の前でうどん屋さんがあげないでしょ。
そうだね。あれは、そうだろうな、確かに。
で、加賀屋のあの、うどん屋も、そうやって、ちくわとか、なんかあの、いろんなもの、昆布あげたりとか、
うん、
ゲソあげたりとか、卵あげたりとか、いろんなのがあって選び放題なんですけど、
うん、
ああいうのってセットで買ってくるんですよ。
へぇー。おでんみたいなもんね。
そうそうそう。
そうなんだ。
天ぷら屋さんっていうのが、天ぷら工場みたいな。
ガリ中だわけ、ね。
マクドナルドのパンも大きいパンから買ってるもんね。結局マクドナルドの仕事挟むだけだもんな。
ああまあ、そう言われたら。
ハンバーグとか作らんもんね、いちいちミンチから。
ああまあまあ。あれ外国産だもんね、多分ね。
あの
冷凍で輸入してきてるやつでしょ。
天ぷらちょうだいねって言って、できてるよって。今日の分できてるよって言って、うん、あの、持っていくっていう、あの、一箱。
いいな。
生きて
こう、アソートになってて、もう。
生きてなんて思いつつ、
いろいろ入ってんだ。
行ったっていうのがいいな、もう。
うん。ガサって持って、たりとか配達来たりとかいろいろでしょうけど店によって、
うん、
とにかくあの他の人がでそれに対してあの最近っていうほど本当でもないけど、
うん、
そのニューエイジーみたいなサヌキうどんは、
うん、
自家製で揚げてますみたいなこと、
はいはいはいはい、
タートルズだね、
その
揚げたて
すべて天ぷらは店で揚げたてをお客様に提供してますって、少々お時間をくださいみたいなこと言い出すわけ
です。言い出す。あ、でも俺はそれで引っかかる。
うん、引っかかる。わかるんですよ。その方が、それはあの、ね、料理としては、なんか、すごい丁寧感があるし、豪華感があるじゃないですか。
うん。だけど、あれなんでしょう。地元の40代から上からしたら、ケッってなるんでしょ。店で揚げやがって。
チャラチャラしやがってって。
こんなもん。
こんなもん。
こんなにありが、もう観光客。だから俺はこんなうどん屋進めたくないんだ、みたいな。ルルブうどん、ね。
ルルブうどん。
ルルブたこ焼きとかね。
あのね。やはり高松にあって、やそのてっちゃんさんが言うように観光客に大人気の店として、
うんうん、
竹の精と書いて畜精っていう店があるんですよ。
はい、
ここなんかは行列で並んでるときに、
うん、
あの、卵欲しい人は申告してってくださいねって。
ああ、なるほどね。
卵はあの、
口の中で温めておく
と。そう。
おんおんおん。
おんおん、ポコって。
ポコって。
そうか、卵は。席回すためにさっき聞いとくってこと？
そう、あの、半熟で揚げたてを提供するので、
うん、
並んでる時に言うといてくださいって、
うんうんうん、
席に後でお持ちしますのでって。
めんどくせえな。卵っつったら卵出してくれよってなるんだけどな、俺は。
でも
美味しいんだろうな。
美味しい。それは美味しい。
それは美味しいよな。
美味しいけど、
うん、
なんちゅうの世の中には2種類いるじゃないですか。
はい、
こういうもんはなって、存在にこう揚げたやつをボンって置いてんのがいいんだよって。
ね、ポケットから卵出すおっさんでしょ。
お前持ってきとるやんけっていう。
コロッケも、胸ポケットからコロッケも出して。
お客さん。
コロッケ卵うどんにしたり。お客さんそういうの困りますね。ええやろって。ガツガツガツガツガツ。
なんか最近世知辛くなってきたわって、自分でグー持ってきたら、
そうそう、
あれこれ言われて。
雑な感じの人ですよね。
でもね、かつてのあのうどん屋ってそんなノリやったから、
うん、
自分で具持ってこようが何しようが、だって、醤油も自分で持ってこいっていうところが多かったわけじゃないですか。
マジで。
言うたら食うとこじゃないと、うどん屋。
ああ、うん、どういうことよ。じゃあ何するところ
屋に下ろしてるってことでしょ。
あの、製麺、うちは製麺所で、
ああ。
あの、麺渡すけど、別にあの、 食うとこないしっていうか、レストランじゃないしっていうことですよ。なんか食いたいから、客が勝手に醤油だの、丼だの持ってきてるっていう。
すごいな。
そういう荒々しい時代もあるわけです
よ。荒々しい時代で、原始のスタイルが。
うん。荒々しいよね、でもそれって。
多分それ高松の中の南部なんでしょうね。
ああ、高松で言ったらね、そういう荒々しい店は、あの、西側に多い。
あ、西か。
新しい概念、西が。
うん、西側はもうどんどんね、あの、だ町がないからね。
町がない、
なんか村っぽいとこ、集落みたいなとこになっていくから。
ああ、なるほど。
町がないって言い過ぎやけど、あの、うん、何々町とかそういう、何々郡とかそういう感じになっていくんですけど、あの、その辺はね、あんまりでっかい町があまりないから。
え、なんか、ロードとかいうの、領主とか封建主義みたいになってるわけ、そこだけ。
うん。ほんまにあの、昔ながらの製麺所が麺分けてるみたいなとこが未だに残ってるんですよ。
お、激レア店ばっかりと。
東側の、だから高松市周辺もかつてはあったんでしょうけど、うんうん、どんどん閉鎖されてるんで、そういう店。
なんで？
いや、ニューウェーブの店に取って代わられ
て。揚げたて
とか、ね、そう。あの、もう、しまいには、注文が入ってからうどん茹でますので、ちょっとお待ちください、みたいな。
いい加減にしろよってなるんやね。40代くらい過ぎたおっさんに関しては。もう、カチンとくるわけでしょ、この一言で。ドーンってテーブル叩いて。
いや、でも、あの、丁寧でいいよねっていう
人。でも、うまいんだよね、きっと。
そう、うまい。なんやろ、うまさを取るか、あの、手軽さを取るか、みたいな、瀬戸際。
うまさを取るか、プライドを取るか、みたいな。
プライド？南っぽくなってきましたね。
うどんっていうのはこういうもんだろっていう。
でもね、その両極端でもないんですよ。
ほう、
今はあの別の意味の手軽っていうのも出てきてるわけですよ。
どういうことですか？
それはまさに皆さんご存知の花丸うどん的な店。
ああ、自分でやれみたいな。
つまりあの天ぷらとかは、そう、チェーン店的なやり方、あの天ぷらとかそういうのはあの棚に並んでて、うん、揚げたてとか待たせるとかっていうめんどくさいことも言わんし、
うん、
麺もボーンって出すじゃないですか、注文入ったらすぐ、うんうん、茹でるまで時間かかりますのみたいなこと言わないじゃないですか、
うん、
ただしなんかそういう昔ながらの店みたいなあの存在感は多少ないじゃないですか。
まあまあまあ普通に接客しますよね。
うん、
うん、敬語だもんね。あ、300円ですとか言うね。300円ちょうだいとか言わないからね。
つまり、天ぷらとかにしても、その街の天ぷら屋にね、花丸うどんとか買いに行かないでしょ。
そうそう。だって、あ、てっちゃんよく来るねとか言わないですかね、花丸
うどん。あ、でもまあ、通い詰めたらわからへんけど。
嫌だよ。
え
花丸うどん来て、どうしたんって、なんでいつもかけ中なのに今日かけ大なんって。うん、嫌なことあったって言ったら、もうそうなんだよ。聞いたよと、もうこれ完全にスナックじゃないですか、ただ。
うん。あ、今日はちょっとうどんいいわって。うん。
行きたくないわ、そういうとこは。
今日はちょっとね、重いからうどんいいわ、あの、卵とエビの天ぷらだけちょうだいって。
うん。
え、どうしたん？
それはどうしたんだ、聞かれるわ、うどん屋さんのことしたら。
でもそしたら、はらりって胸はだけさせるんですよ。おいでって、てっちゃんって。もうまあまあって。隣のうどん屋がひどいんだよ。
え？
お前もうどん屋かい。いや、それはいいけど、天ぷらなんでそれ揚げたてじゃなくて、揚げ置きでもうまいの？
うまい店もあれば、
うん、
うまくない店もある。
でも行ったところは、
やけどする。
熱いけど。
あの、ニューウェーブってそうだって、あの、うどんを、サヌキうどんを一つの料理として扱う店と、
うん、
あとファストフードとして扱う店とに分かれてくるわけですよ。
ああ、それは面白いですね。
かつての店は、その製麺所で無理やり食べさせてたか、
うん、
おばちゃんがなんか切り盛りしてる。
存在に扱ううどんや。
うまいんですよ。うまいはうまいんですよ。
うん。
まあ、とにかくあの、自分どこで麺を売ったりとかするけども、天ぷらとかを買ってくるっていう、またその天ぷら買ってくるとかも、だからその、なんちゅうの、 自分が取引してる天ぷら屋さんがどこかってい
う。付き合いの範疇でしょ、それは。多分
付き合いの範疇やけど、そうだよね、その天ぷら屋のチョイスのセンスが問われるわけじゃないですか。
紅生姜の天ぷらとか初めて食べたけど美味しかったな、大阪で、うん。
で、そういう点で言ったら、僕があの、てっちゃんに新規開拓って言われて、
うん、
今まで駅のそばにあるにもかかわらず四角に入ってて僕の中の、全然いかへんかった味噌のうどんっていうのは、
うん、
天ぷらのチョイスうめえなって。
あ、長年の付き合いがあるわけな、おばちゃんのテクニより。
どこで買ってんのか知らんけど、
うん、
なかなかいい味出してんじゃないのって。
ああ、いいじゃないですか。
つまり昼過ぎまで置いたとて、
うん、
この衣はびくともせんわっていう。
あ、そういう表現されるとね、そこの40過ぎのおじさんもね、
うん、
うんって言いながらゆっくりタバコ吸いますよ。君分かってるね、みたいな。うんって。
あのね、もう、なんちゅうの、かりんとうみたいなお菓子っていうのは、
うん、
昼まで置いたからってふやけるってもんじゃないじゃないですか。
そこまで例えますか。
つまりスナック感が強いのね。
ああ。
マクドナルドのポテトを昼まで置いたらどうなります？
なんか変身しそう。なんかグレムリンみたいな。
あのマクドナルド
悪いポテトになる。
ポテトフライドポテト、あの3つのルール、
そう、
昼まで置くなって、
昼まで置くなとか、
あの
すぐ食べろとか、
水に濡らすな、
他人に1本ちょうだいって言ってもあげるなとか。
でもまあだからかき揚げ、宮古そばとか関西のかき揚げとかはまあ具入ってないでしょ、正直言って。
入ってない。
だからまあ置いといてもまあね、油しっかり切ってりゃ大丈夫だろうと思うけど、
スナック感
じゃなくて具が入ってるわけでしょ。
でもね、具の周りに、
うん、
まるで AT フィールドのような強化な分厚い衣がまとわってたとしたら、
ああ、そしたら話は違ってくるかもしれない。
おじさん今タバコ2本目いくな。
あのね、その下祖天にまとわれた AT フィールドは、熱いうどんの出汁にだいぶ浸さないと崩壊していかないんですよ。
おお、じゃあ最後まで天ぷらうどんじゃないですか。
そう、客がうどんのつゆの上にふと浮かべた瞬間にじわじわとこう汁を吸っていい感じに迎え入れてくれるんですよ。
いいですね、それぐらいがいいね。
うん、
やばい天ぷらだとほんとすぐほどけていくもんな。
それに対して
天ぷらをほどけるって表現いいですね、愛蔵先生。
ね、いや、よく言うと思うけど、いい。
そう、
素敵だな。
同じあの段ボールに入れた揚げ置き天ぷらでも、店によっては、あの、ふにゃふにゃやね。なんかフリッターみたいって。
ちょっとディスりましたよね、沖縄の
人。いや、違うな。つまりあの立派なあのゲソ天やなと思って、
うん、
ゲソ天90円かってかけうどん200円でこれ90円で290円、なかなか上等じゃないかって思って、
うん、
それ持って席に持って食べるじゃないですか、
はい、
あ、ふにゃふにゃやこれ。
悲しいわ、悲しみよ。
あ、じゃあ僕もなるべく沖縄の天ぷらいっぱい買ってからイベントに行こうと思ったけど、
うん、
いや、だから沖縄の天ぷらをうどんに浮かべてみるっていう。
あ、うまいでしょ、ね、きっと。
でもめっちゃ汁吸ってじゅっちゃじゅっちゃになると思うんですよ。
でもね、今ね、あの、ふにゃふにゃのゲソ天もあるよっていう話したじゃないですか。
はい。
でもこれはこれでね、人によっては、
うん。
ふにゃふにゃのゲソ天こそ本物やろって。
ああ。
これですよ。
プリキュアはプリキュアスプラッシュスターまでだろって。
そこと一緒？
あのね、これがね、美味しんぼと現実の差なんですよ。
ああ、ほんまや。
そう、美味しんぼやったらここで貝原雄山なり山岡さんがね、
うん。
あの、昼過ぎてもカッチカチの衣がついてるゲソ天こそ本当のゲソ天なんだよなって、うん、そうねって、本当に気を使ってあげてる、うん、るからこそ、ずっとこうやってカチカチでいられんのねとかって言ったら一見落着じゃないですか。
はい、落着するわ。
でしょ、
うん、
でもね、現実には、そんな硬いゲソ店認めん派がいるんですよ。
いる。まるで、なんか、おでん屋の親父が立ち上がって、いきなり強いみたいな感じでしょ。主人公と同じぐらい。ちょっと待ったって。お前誰っていう話からいきなり出てきて、実は達人だったっていう。
私も世界一っていう自負がありましたねって。
そうそうそう。
なんだ知ってたんですかって。鬼の顔っていうか。
ていうかあのね、インタビューしてるやつも鬼の顔知ってたんですよ。だから、誰っていう。
え、お客さん知ってたんですかって。
そのお客さんは誰なんだっていう、ね、一番の謎が
いる。ちくわぼ美味しいですよ。
バキ界最大の謎ですね、あれ。
何の話をする。
いや、
だから、
うん。ふにゃふにゃの、天ぷらはふにゃふにゃの天ぷらで、
うん。
きっとファンがいるんですよ。
いる、まあまあね、いるからこそあると。
うん。
長年やってるもん。ふにゃふにゃの天ぷらで。で、そこの親父はそのふにゃふにゃの天ぷらを見込んで買い込んでるんでしょ。
そのふにゃふにゃあの硬かったらもうパンパチンってやるんだろうね。も
うなんだこれって、
あのこんな出来損ないの天ぷらよくも持ってきてくれたなってうちの店に行ってこんなん
入園
のところに持っていけよって
そう
若造しか食わんわこんなやつなばあさんって、
うん、ほんまやでって、こんなん三浦さんもなあの口の中痛める言うわ。
バリアフリー天ぷら
そう口の中痛い言うてたでこの間って衣刺さって
ニューウェーブ行ったんだ一応
いやほんまねこれ難しいところなんですよ。美味しんぼ価値観じゃないあの現実っていう
っていうかね、この話をどんだけ高松に行ってんだろうねいや僕好きなんですよアーケード、1回しか行ってないけど。
あそう、あのアーケードね、
あのね途中で鳥の巣みたいなゾーンが出てきてね、
うん、鳥の巣みたいなゾーン、
いやなんか天井がねドームみたいになってて、
ほう
なんか高松アーケード最大地みたいな、
そうブランドの店がいっぱい密集してて、
そうそうそうそうそう、あの一回輸入雑貨店みたいなところもあって、
うん、
あーはいはい、
あちらへん華やかでいいですね、キラキラしてて、でもベンチは絶対に眠らせんっていう意志、強い意志は見受けられますけど絶対に眠らせん、
合間合間に柵が入ってついてる
そう、まあ、あれを支持してる政党だけは僕は支持しないようにしてます
いやあのうどん高松店みたいな店があって、
うん、
そのアーケードにね
うどん高松店、うん、そんなアバウトな名前ある
ちょっと今適当になりましたね。
じゃあうどん屋、
ふにゃふにゃな、
じゃあうどん屋高松店、
うどん屋とか
どっちでも。
どっちも、どっちもふにゃふにゃなんだけど。
いや、なんか、僕、よその店舗は知らないんですけど、
はい。
そのアーケードっていろいろ美味しい店あるんですよ、うどん屋の。
うん。
でも、てっちゃんが新規開拓って。
全部俺のせい
で、僕はそのところで、前、てっちゃんとも一緒に食べたけど、
うん。
あの、肉うどんの、肉ぶっかけうどんの店とか。
あの、でかい店。
そう、死ぬほどのうどん巡りを終わらすために。
うどんを終わらせるお店。
とか、いくつもなんかそこら辺はうまい店あるんですよ。で、僕のルートはいつだってそこの辺の店のどれかに行くみたいな話なんですけど、はい、てっちゃんがうどん新規開拓って言うから、
うん、
今までその店の存在してたんですよ。でも一回も入らなかった。
うん、なぜだろう。
え、だからどう考えても美味しそうじゃないしって。
ああ。
あの花丸うどんみたいな店のなんか有名じゃないパターンなんですよ。
あ
ーローカルな
何店って言いつつ1個しかないハンバーガー屋さんみたいな
かもしらんけど、無駄に店が広くて、しかも名前がうどん屋でしょ。
うん、
でお客さんあんまり入ってんの見たことないんですよ
そう、もううどんアンテナビンビンきますね、うん、
その同じ商店街にも例えばうどん市場っていう店とかあって、そう、うどん市場って店は花丸うどんみたいなああいう形式のうどん屋のチェーン店っぽいやつなんですけど、
うんうん、
それでもあの地元の支持がすっごい熱くて、
お
時間帯によってはなんか中高生とかも山ほど来とって、
いいですね。
でそこは何回も行ってて、まあなかなかうまいっちゃうまいんですよ、
はい、
でもそのうどん屋っていうとこはほんまに客入ってなくて、
うん、
なんでやってんのっていう。
でも潰れてないんですよね、ずっと
潰れてないで、ちょうど昼時やったんで、
はい、
昼時はもう大概他の人気うどん店とかに僕流れちゃってるから、
はい、
知らなかったんですけど、昼時になったら多少人客はいるんですよ、そこ。
ほうほうほう。
うどん屋高松店にも、まあまあね。
うん。
あ、いるわと思って、でもてっちゃんが新規開拓って言ってる。もう今こそ、今まで勇気なくて入らへんかったけど、
うん。
もうあえてここなんちゃうかって。
あ、行くなら今だと。
僕前にも、前回、高松行ったんでいつやとか忘れたんですけど、高松っていうかあの香川県の坂出市って行った時にイオンのうどん屋に入った時ぐらい勇気振り絞って行ったんですよ。
ああ、それは勇気いりますね。
駅前のイオンの周りに有名店いっぱいあるのに、
うん、
あえてイオンっていう。ねえ、それも。
勇気いるね。
まあ、それに比べたらあれですよね。その、同じ商店街の花丸うどんに行った時はさほど勇気いらなかったですね。
どうでした？で、そして。
いや、で、そのうどん屋、高松店入って、もう花丸うどんみたいにこう、ずっと流れてって、うどん取って、天ぷら取っていくっていう、よくあるチェーン店スタイルなんですよ。
はい。
で、並んでて、あの、順番待ってたら、前のお客さんとかがね、そのうどんを温めてくれる店員とかに、
うん。
なんとかさん、最近どうなんとか、最近元気ないっすよねとかって。もう完全に、さっきのてっちゃんの会話が、
うん。
もう、ツーツーよ。
ツーツーの関係なの？
ズブズブよ。だから、本気で地元客した。そらそうやわ。うどん屋、高松店に、うどん巡りに来ましたとか、旅行で来ましたっていう人来ないわな。
ああ、じゃあもう、楽しめそうじゃないですか。
今日は唐揚げにしとこうかな、みたいな。
どうしたんって言われるんでしょ？
うんうんうん、うん。
珍しいやん、唐揚げとかって。
そう。この間のあれどうやったって。ああ、もう最近さ、ちょっと寒いっすね、って。どこなん元気ないやんって。いやーもう、くったくたっすよ、って。
ああ、もう、負けちゃってさ、って、あの店出ないからダメだよ、とか。なんか、パチンコ話とか、競馬の話とか、自然に行きそうな流れですよね。
うん。で、僕はもう、冬場の高松といえば、高松というか、香川といえば、しっぽくうどんなんですよ。
何ですか、しっぽくうどんって。
これは香川の郷土料理でありまして、
はい。
大根とか、人参とか、ごぼうとか、
うん、
鶏肉とかを煮込んだ汁で、
うん、
うどんを食べるっていう。
お
ー。まあ、かけうどんの一種ではあるけど、そのかけうどんの具がすごい鍋物みたいになってるっていうか、煮込んだ汁になってるんですよね、じっくりと。大根とか人参とかトロトロになってて。
旨味が凝縮されてるんですよね。
そうですね。鶏肉とかもすっごいほぐれたようなところに鶏肉になってたりとかすると最高やし、
うん、
店によってはイノシシの肉を煮込んだしっぽくうどんなんてものも、
あ、もう3代続く煮込みとかもあるわけ
ですね。そう
永遠に火を絶やしてなくて鍋一生火つけてるみたいな。
もうに煮込み汁がなんかうどんになったみたいな話になるんですよ。
ああ、
もう冬にはもってこいのいいうどんなんですよ。
うん、なるほどね。
しかも香川以外にはあんまり広まってないし、讃岐うどんブームやっつうのに。
じゃあもうズブズブな店で頼むのはしっぽくしかないじゃないですか。
そう。で、ちょうどいいことに、しっぽく始めましたってでかい看板まで出してるから。
あ、始めました系なんだ。冷やし始めましたみたいな。
あ、そうそう。だから冬になったら始めるから。
あ、
始まってんのかと思って。
うん。
じゃあもうここ、新規開拓やけど、しっぽく食べるなんてまあええやと思って。
うんうん。
しっぽくくださいって。
ズブズブ始めましたとかもやってほしい。
そう。慣れ合い始めましたとか。
慣れ合い始めました、ね。
慣れ合い出しましたとか。
一生懸命、慣れ合いって名前も覚えるんで。
うん。で、しっぽく丼って言って頼んで、トレイに乗せてもらって、はい、で、自分で好きな席につけるんですよ。
何も言われなかったんですか？初めてなんとか。
いや。
そこはもう見ない顔やけど。
嫌だわ、そんな。
しっぽくとか大丈夫なんて。知ってんのって。いや、ないって。
素人でしょってしっぽくのみたいな。
いや、ここのしっぽく美味しくないからやめときって。
あ、いいぞ、いいぞ、わかるわかるわかるわかる。それわかる。ここはちょっとおすすめできへんね、みたいな。なんか大阪でね、結構言われる俺。なんか何々くださいって言ったら、ああ、やめときって。
うんうんうん、
ちょ、なんで出してるんだろうって。いつも思うわけよ。でもね、結構嫌いじゃないですよね。あ、そうなんですかって。沖縄から来たんです。あ、沖縄からねって、
うんうん、
だからわからんわけねみたいな。はいって。
それわからん。はい、罠出しとくのやめえや。
そう。なんで罠置くんだろうなって。でもあれはコンビニの法則で罠置いとかんと他のも売れないからね。
いろんなものから選んだからね。
そうそうそうそう。
ね、なんかやたらだの近所のチラシとか多いしね、そういう店。で、チラシとかいっぱい置いてあって。
うん。
まあ、そんなんええけど。
フリーペーパー的な。
そうそうそう、そう。
パン教室とか。
そう、タウンなんとかとか。
エステとか。
で、僕席について、うん、あ、これがここのしっぽくかと思って 一口吸ったんですよ。
はい。
まあ、あの、うどんは柔らかいなと。またまた柔らかい。
一生硬いうどんにあえてね。
そう。
香川まで行って。
さぬきうどん、今日は柔らかいうどんを堪能できるなんて、これを、これ近所のおじいちゃんもおばあちゃんも安心やわって。で、この、まあ、でも、しっぽくっていうのは、その、腰じゃないですからね。
あ、煮込みですよね。
そう、だからもう、しっぽくはある種、あの、麺はグダグダになってるっていうのが、しっぽくの誉れなんですよ。
誉れまで言いますか？
うんうんうん。鍋感あって、いいなって。うん、何しろ、その、濃厚な、あの、鍋の汁みたいな出汁こそが、
うん、
言ったら、ともすれば、香川県の、かけうどんってさっきのあのおばあちゃんの店みたいな醤油臭いところは別にして、
はい、
言ったじゃないですか、淡白であの、いりこだしですごい透明感があって、なんか塩の味しかせえへんみたいな。
うんうん、あの、改めて聞くとすごいな。
うんうんうんうん。あんまりあの、だしを楽しむって感じじゃないんですよ、今の香川のうどんって。はい、でもそれに対して、しっぽくうどんで先ほど言ったみたいな、いろんな根菜がごっそり入ってて、肉まで入ってたりとかするから、
うん。
まあ、濃厚な汁が売りなんですよ。
いいですね。
汁を楽しむ丼やからね。
はい。
香川県内において、珍しい。で、そのしっぽくの、しっぽくはね、あ、汁さあれはなんぼやねんって、ズズって吸ったら、
うん。
味がしない。
薄い。
なんか、なんか薄い塩水飲んでるような味しかしない。嘘でしょってガクガクガクって。こんだけ野菜が入ってんのにって。
うん。
ああ、なんかわからへんけど、よくわからんけど、ものすごい天然志向の何か飲まされてる感がある。
マクロビグドン。陰と陽が入り増しできますな。
まあ、うどん屋、高松店、そんな感じでしたね。
それ何煮込みが足りないのかな。
いや、もうそういうスタイル。
わからない、なんか。いや、野菜とかはグダグダなってて、あの、お肉も多少入ってて、柔らかくなってたんですけど、
うん。
とにかく今日とかっていうぐらい薄かった。
でもそんなもんだって煮込んだら出汁は出るもんだから。
塩が入ってないのかね。醤油とか。
ああ、
お塩とか醤油が足りないのか、薄は。今日とかって思った。
薄は聞いたけどさっき。
いい気かって。
うん。
寝てろって。
うどんに
まあ全部食べましたけどね。
ああ、偉いな。
よかったですよ、そういうの。
すすってもすすっても味せえへんから。
辛いな。
最後まで飲んでた、気ぃついたら。
もうね、次行ったらね、多分、はい、もしかすると、ズブズブな関係に慣れてるか、うまくなかったやろって。あれ、せえへんねん。
うん。あの、ここで、あんなん、素人。
もう、もうね、一回で分かったわけよって、しっぽく頼んだから旅行の人だねって。うん、
あのね、あの、しっぽくはね、あれ、頼まへんよ。狐でええんちゃう？
うん。まあ、お兄さんぐらいはね。
うんうんうんうん。あ、でも一番いいの醤油やけどね。
醤油
醤油が濃いからね、一番ね。
シンプルスタイルか。
うん。いや、びっくりしましたね。
いやあ、ま、あと、丸々も食べた
で。あ、そう。で、てっちゃんの聖地行こうって。
うん。
いや、てっちゃんの聖地行こうって思ったんじゃないんです、実は。
何なのちょっとイラッと来たんだけど。行ってよ。
あの、ここまでてっちゃんの新規開拓っていう呪いにかかって。
うん。
まあ、普段行ってるような、なんか、ここで食べたかったなって店は全部スルーしてきたわけじゃないですか。
はい。
そんなんはもう、てっちゃんが匂わしたら、
うん。
保守的やってことでしょ？
そうそうそうそうそう。南部の思考よ、それは。
ああ。なったら、ここまで新規開拓で、イレギュラーのうどん食べ続けたんやから、うん、
イレギュラーすぎるけどね。
最後までイレギュラーで行こうと、今回の旅のテーマは。
おうおうおう。
じゃ、実は、商店街に前から気になってた、
うん、
すんごい古めかしい感じの建物の、
うん、
甘味処っていう店があったんですよ。
甘味処？
はい。甘味。
甘味。
ぜんざいっていう看板の。
ああ、なんか、しかも古い。
めっちゃ古いんですよ。
いいですね、それ。
でも今までうどんとかばっかりで腹パンパンにしてたから、
うん、
そんなとこ行く余裕なかったのね、正直。
うん。
でも、今日は、イレギュラーうどんばっかり食べて、 そんな腹パンパンでもないし、
うん、
もうイレギュラーやったら、ちょうどいいやん、そのうどん、うどんや、甘味どころ行くのに。でそこ行って、餅だか前代だか知らんけど、
うん、
一つ所望してみようじゃないかって、あの、五郎ちゃんの第3話みたいな気分に。
ああ、ね。煮込み雑炊は来月なんですよ。
そう。じゃあ煮込みうどんってのって。
ですからって。あの、ですからには一切納得できないんだけど。
いらんって。
ですからって、ガーンだなって。
でも、正直僕は、あの、甘いものには目がないのだって。
うん。
うん、しかも、餅、蜜関係は。
酒飲まんからなって。
そう、酒飲まんからね、僕。
ん？
で、ビール片手に。
うん、おい。
じゃコンビニでビールね。
うん、いや。
で、その商店街のあの、もう、もう一軒のあの、とどめに、なんです？肉ぶっかけとか食べようかって思って行きかけたんですよ。
とどめに、とどめが出たの、そこに。
あ、ここでもう、うどん巡りを終わらせ、破壊する店に行くかって思ったけど、うん、店の手前であの、新規開拓って呪いがまた、頭の中で一回転して、
うん、
僕の体も一回転したんですよ。
うん、おう。
で、もう180度回転して。
なんか、飛龍商店派の像みたいな感じ。
で、その、そっかーって、あの甘みどころ行きゃええんやって。
うん。
甘味やと、甘味。
甘味ですよ。やっぱ、高松といえば。
もうこういうイレギュラーはイレギュラーで締めくくった方がええなと思って。
うん。
バーって、歩いてって、せやせや、この辺にあったの確かはって。ああいう店っていうの潰れる前に行っとかんとなって。
うん、
いつ潰れるか分からへんもんなって思って、バーって行って、あ、ここやって思って見たら、張り紙が下あるんですよ。
嫌な予感。
嫌な予感。
あの、店に張り紙って嫌な予感しかしないでしょ。
だって、お札があっても嫌な予感しかしないよね。
ちょっと待てよ、嘘やろって。
うん。
で、近づいてその張り紙見たんですよ。
うん。
当店は11月末で閉店させていただきましたって。
あ、
最近。かぁ。待ったなし。
やっぱりかぁ。やっぱりこういう古い店は、あかんな。
悲しいね。
やっぱりあの、昨今のニューウェーブに押されて、無理。
あ、甘味どころ？
はい。
あの、注文してから餅つきますんで、っていう。お待ちください。少々お時間いただきます。
あのね、置いたぜんざいとかはもう流行らんのやって。
うん。
そんなぐだぐだのぜんざいなんかな、あの、じじいばばあしか食わんでって。いや、そんな店とかとか知らんよ。
うん。
知らんけど、昔ながらの店って感じやったんですよ。
うん。
で、くるって振り向いたら、うん、こんなんも最近の店に押されて、やっぱりもう、まあおじいさんおばあさんの体力の限界かもしれんけど、
うん、
もしくは亡くなったのか、なんか知らんけど、もうやっていかれへんのやって見たら、
うん。
てっちゃんさんがあの、あろうことか、なんちゅう運命でしょうね。
はい。
てっちゃんさんがあの、丸々買った店がその店の向かいなんですよ。
もうね、ごめんなさい。ニューウェーブです、僕。
まるまる
の店に書いてあったでしょ、注文を受けてからクリームを詰めます。
少々お時間いただきます。
少々お時間いただきますって。
あのね、皮がサクサク。
サクサクなんですよ。ちゃんと揚げたてなんです。
あの、てっちゃんさんの聖地である、シュークリームとかケーキの店があって、その向かいに。
ほー。
で、そこは人がたかってたんです。
そっちに取られたか。
しかもだってメニュー名可愛いんですよ。まるまるとか。
あのね、まるまるが210円とかなんですよ。
あんまるまるが230
円。あんまるまる。
なんなのまるまる。
シュークリームみたいな。
そう、シュークリームみたいな。なんか、シュー生地みたいなのに、丸い、カスタードクリームをパンパンに詰めたお菓子なんですよ。
うん、あ、それをシュークリームっていう普通の人は言うんですけど、でもまるまるっていうんですよ。
まるまるっていう。
あの、少々時間いただきます。
それで違うかの？
あのね、注文が入ってからクリームを詰めますので。
はあ、なるほど。
あの、クリームつけて、詰めてね、置きっぱなしのシュークリームなんて、あの、ふねふねなってるやろって。やっぱりこういうところにこだわって、ちゃんと注文入ってから、サクサクの状態出すので、さすが山岡さんって。
ああ。
あの、美味しんぼ的価値観ってこれで一件落着ですよね。
そうだわ。
でもね、そこでね、リアルは違うんですよ。
うん。
カスタードクリームと馴染んでくしゃくしゃになってる皮こそ本当だろって。
あのな、皮はな、薄ければ薄くほどいいんだ
って。うんうんうんうん。ふにゃふにゃでいい
んだ。ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃでしかも冷たいの最高だろって。
うん。 三浦さん、この間なんか、焼きたての皮で喉痛めた言うてたわ、って。やっぱ優しい皮がええんちゃう？
クッキーシューとか何ね、何がシューとかわからんけどな、ってやつですよね。
うん。やっぱおばあちゃんが作るふにゃふにゃの皮が良かったわ、って。いや、そんなん言うたかどうか知らんけど、僕の前にその丸々、てっちゃんの聖地で丸々買おうと思って、
うん、
行ったらもうすでにね、前に並んでるおばちゃんがね、
うん、
20個ぐらい買ってたわ。
ほう。
ニューウェーブを。
上ミノとトントロと、みたいな。行きますねって僕。
あと寒気だ。
そう。あと丸々。
あと丸々。
あ、ちょっとお時間いただきますねって。
でも丸々とっても美味しいですからね。
あれね、僕、てっちゃんが夢中になるわけや、と思って。
しかも、これもう一個行こうかなとか言ってたもんな、食べながら。
あれ、パンパンよ。
うん。
あの、200円取るだけあって、カスタードパンパンよ。丸々。これ、甘味どころ潰れるわ、って。
だって甘味どころは気持ちしか入ってないもんな、きっと。
え？
関係ある？
いや、だから、古き良き甘味どころの向かいに、丸々っていう、冷たてのシュークリームとか、ね、いろんな、柄の入ったね。
もう、とっても綺麗なケーキとか。
そう、そう。ロールケーキの上に模様を描きました、みたいな。
で、目の前には、ね、震える手で作ったね、おばあちゃんの焼き餅とかね。
震える手って
そう言われると
おはぎとかね。しかも、おはぎとか、冷蔵庫から出してくるんですよ。
で、だから、これが、世代交代っていうの。でもね、いずれ丸々の店にも同じ運命があるんですよ。
うん、
あ、ここ年季の入ったシュークリーム屋やなって、
うん、
今度食べてみようよとかって言って行ったら、
うん、
11月末で閉店しましたってで向かい見たらニューウェーブ前菜屋とかがなんか
また
注文が入ってから豆を育てます
なので 1,2 ヶ月かかりますので少々お待ちくださいってなるわけで、ね、
そうこんな店のせいで。
そりゃ豆から育てられたらうまいわってなるわ。
古き良き、中古に前は。サクサク
やだなぁ。大丈夫？
いや、そんな、香川旅で、買い集めた、お菓子とか、
お菓子とか、
豚足とかいろんなものを。
豚足？
いや、豚足も買ったんですよ、スーパーで。
あ
豚足も買ったんで、よかったら、てっちゃんが来る。愛蔵くんも来ますよ。
22日に、愛蔵先生も来るで、みんな来てください。本当に、皆さんと一緒にこういうのお菓子とか食べてね。
ほんまや。
うん、いいイベントになると思うんで。
はい。
ここでしか話せない話とかないんですけど。そういうの一切、僕は秘密とかないんで、ラジオとかに対して。ないんで、言いますけど、みんなと一緒に、何かを美味しい甘いの食べるのはここでしかできないんで。
はい。
来てね。
はい。関西ラジオ商店街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツ朝美奈ラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツ朝美奈ラジオでは。テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。